2025年5月1日木曜日、遅刻は午前8時26分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてお話はこう進んでいきます。これまでの統合失調症研究を見渡すと、まず発病論や本質論は多くても回復過程を記述したものがほとんどないのに気づきました。発病過程は直接観察する機会が少なく、これに反して回復過程はいくらでも観察することができるはずなのに、これはどうしたことだろうと考えました。その一つの要因に、回復過程には患者の言葉が少なくなってあまりものを語らなくなるからではないかと気づきました。発病過程は患者には未曾有のことの連続ですから、患者は何とかそれを言葉にしようとします。回復過程はそれらがいつしか消えてゆき、心身の力が消耗から立ち直る過程ですから、語ることが少なく、また語ろうとする心の中からの圧力が弱くても当然でした。そこで私は絵画療法を併用することにしました。粘土工作なども取り入れました。心理テストでなく絵画療法であったのには理由があります。心理テストは馬力の強いものほどそう頻繁に何回も実施することができません。また心理テストは一つの時点での患者の状態を評価しようとするものですから、同時にいくつかのテストを組み合わせることになります。一つのテストで患者の重要な側面のすべてを尽くすことはできないからです。これに反して絵画療法は治療の一部に織り込まれているものですから、治療にならないとき、あるいは反治療的な場合はいたしません。断る自由ははっきり伝えてあり、態度で示しておきます。ですから治療の山場には馬力の強い方法をおのずと用いられることにもなります。なるほど、本当の対決的な、あるいは直面的な面接では画用紙などを出す余地がありません。そういう時に画用紙を差し出すのは治療者の方の逃げと患者は受け取るでしょう。もっとも逃げも時には有用です。しかしそういう場合よりも、絵を描くことをきっかけとして治療の山場というか分水嶺となることの方が実際には多いのです。特に慢性患者の場合、このきっかけがなければ回復過程に入らなかっただろうと言っても、まず間違いのないケースが随分あります。しかし当時は統合失調症患者の自然病画率は 2% ぐらいとされていて、これは私もそう思います。自然に絵を描いている人はあるタイプに当然偏っているだろうと思いましたから、私はそれを高めるためにさまざまな補助技法を開発して、それを一つの体系に仕上げました。そして必ず治療の場の中で 対1で書いてもらうようにしました。患者は生き生きとした興味を示すことが多く、これは抗精神病薬が出てきて患者に退屈するほどのゆとりが生まれ、一方面接は古典的な症状中心の問診で、あとは作業療法だったからでもあるでしょう。結果的に当時勤務していた精神病院で私の受け持ちの何年も入院している患者が絵を描く率は 80% を超えるようになりました。私は絵画によって回復過程を時間的に後付けることができるようになりました。そして何よりもまず驚いたのは、これまでの患者の絵として発表されていた性器がなく、固く時には装飾過剰で総じて奇妙な印象を与える絵とは全く違う絵が描かれたのです。それは自然な絵でした。時にいじけた絵ではあっても、すべて感じられる絵、じっと見ていると分かってくる絵でした。そして患者の説明はしばしば切ないほどの肌身に迫るものでありました。絵の傍らで患者の言葉が次第に育ってゆきました。それは私の精神科医としての生涯の中で最も感動的な、心よい驚きでいっぱいの体験でありました。考えてみれば、孤独な環境で一人で描いている絵は壁に向かっての独り言であり、治療の場で描く絵はメッセージであり語りです。違うのが当然でしょう。とここで一旦話は切れますね。普通は 2% だったものが 80% というのはすごいですね。でもこの中井先生のこの絵をね、じっと見てご自身の生涯の中でも感動的で心よい驚きでいっぱいだったという、このなんかあの中井先生のこの感動が、まあ本当に直接お会いしたこともないけれどなんかこう同じようになんか感じられる、そういう気がしますね。といったところで、時刻が8時35分になるところです。以上です。